北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の元工作員の単独インタビューです。この元工作員は、日本政府了解のもと、偽造パスポートを使って日本に入国し、情報を日本の当局に提供していたという衝撃の事実を明らかにしました。この証言からは、国際舞台における日本の諜報活動の実情の一端も浮かび上がってきました。
この手帳はですね、北から逃げ出す時に持ってきた手帳ですけど、川にはまって
北朝鮮の工作員だったという在日朝鮮人青山健樹さん。手帳は4年前に青山さんが北朝鮮を脱出した際、胸のポケットに忍ばせ持ち出したものです。
これは北朝鮮で開発したそのミサイルの規格、それから粘土を射程距離とか大きさとか、そういうものをしたんですね。
この手帳のおかげで青山さんは北朝鮮から日本に戻ることができたのです。
北朝鮮帰還が昨年の12月14日に始まって以来、
朝鮮戦争が終わった後の1959年、在日朝鮮人の間で北朝鮮への帰還運動が始まりました。日本で生まれ育った青山さんも21歳の若さで北朝鮮に渡りました。
みんな浮かれ調子になって、いや、あれは素晴らしい、夢のような楽園だと。
北朝鮮で青山さんは工業大学を卒業、平壌にある軍直轄の研究所でミサイル発射システムの研究に当たりました。そして96年、工作員としての訓練を受け、北京に派遣されたのです。
第一に外貨稼ぎ、第二に情報収集、第三はですね、その日本のハイテク技術のその投入ですね。
しかし2年後の98年、青山さんは身の危険を感じ亡命を決意。そして6月、国境を流れるトマン湖を渡って北朝鮮を脱出したのです。青山さんはすぐに北京の日本大使館に保護を求めましたが、大使館の対応は冷たいものでした。
日本の大使館に救い求めて電話しました、はい、でも跳ねつけられましたね。
この時期、北朝鮮が行ったテポドンミサイルの発射実験が状況に大きな変化をもたらしました。
4度目の電話が来たら変わりましたね。ちょっとそのミサイル機器の資料もその提供しますから会ってくれませんか、お願いします。そしたら、あ、ちょっと待ってくださいって、湖のある公園ですね、北京の。そうでありました。
その後、青山さんは大使館員から求められ、月に一度情報を提供したといいます。そして4ヶ月後、外務省は青山さんの極秘入国を認めたのです。青山さんが持っていた中国の偽造パスポートを根拠に、中国人として入国ビザを与えるという異例の措置でした。
外務省から出迎えに来ましたよ。その出迎えに来た人が、後に私の担当官になって、1年間私の世話したんですね。
日本に帰った青山さんはおよそ3ヶ月、外務省の負担で都内のウィークリーマンションに滞在しました。その後、青山さんは外務省の担当者に北朝鮮の情報を提供する代わりに、月に10万円から18万円の現金を受け取っていたといいます。青山さんが外務省に提供した資料です。これらの資料は、あの手帳の情報をもとにまとめたものでした。
これが私が行ってきたところです。これがそのミサイル基地が入ってる軍ですね。この軍の中で、この峠の下にその谷になってるんですよね。谷のところに基地があるんですよ。
具体的にミサイルの発射の基地をですね、特定して地図に示しているということ、これは非常に興味深い話ですね。
青山さんが情報を提供し、外務省がお金を払うという関係は2年間続きました。しかし、
これでもうおしまいですよと、自立して生活していただかないと困りますと。
外務省からの援助は突然打ち切られたのです。詳しい説明などはありませんでした。
日本の国政府としては、私が その生活に苦労しないようにしていただければ私も黙ってますよ。ところがね、それを全然認めてくれない。しかも生活のその保護もしない。
問題はですね、今になってその処遇が不満だということで、彼が水面の上にですね顔を出してしまった。これやはり世界の先進国が行っているレベルの情報活動を日本国がやっていないということを白日のもとにさらけ出したって感じがしますね。
この問題について外務省は一切ノーコメントと固く口を閉ざしたままです。
このように外務省に情報提供していたという青山さんは、身分の保証を求めて外務省のほか法務省や総理官邸などに嘆願書を出しましたが、これまでのところ回答はないということです。